はい、こんばんは、ポポンプグニャンラジオですということで、まあ、本当にね、本当イスラム国のね、人質事件でですね、まあ、湯川春菜さんが、殺されたということで、まあ、これ本当もう、僕はね、本当に、もうこれは、悲しいというかね、もうはっきり言っても安倍が殺したのと一緒やと、いうことをですね、まず言っときたいと、本当にね、これは本当ひどいですよ。なんでかというとですね、まあ、空爆した、アメリカとイギリスに、イスラム国が人質取った時はですね、まあ、殺されたりしたんですけども、それ以外の国っていうのは、人質に取られても全部解放されてるんですよね。殺されてないと。今回日本がですね、もう初めて、空爆にも参加してないのにですね、殺されたと。まあ、言うのは何が原因かと、湯川さんがね、っていうのは、やっぱりその、交渉失敗したというね、もうミスが大きいと、そういう面がね。だから本当にね、その、後藤健二さんが、拘束されたのが去年の11月やったらしいんですけども、まあその時からですね、外務省っていうのは交渉してたんですって、イスラム国とね。だからそれは安倍が知らないはずがないわけで、それを知ってたのに、今年、中東訪問したと、イスラエルとパレスチナにね。で、しかもその、前、1月、その直前にはですね、フランスでテロが起きたと、ものすごいテロがね。なのにですね、そこにこの中東訪問したらどうなるかと、しかも後藤健二さんの、交渉も去年からやってた中でね、行ったらどうなるかと、それぐらい予測つかへんのかと、まあ、そういう意味で言ったらね、本当その安倍晋三が、今回中東訪問してね、ほんでその人質、イスラム国が、人質の映像を送ってきたと、ね、殺すぞと、言ってですね、それで、湯川春菜さんが、殺されたっていうのはですね、本当に安倍の責任は大きいですよと、まあ、もちろんイスラム国がとんでもないのは当たり前なんですけども、安倍政権というのは人命第一と言ってたわけでね、その人命を救えなかったと。っていう面ではこれは大きなミスですよ。そこはね、やっぱもっとね、責任っていうかね、あとね、後藤健二さんが残ってるんですけども、それ本当に助けられるのかと、まあ、そこがすっごい、僕は心配ですし、今の、安倍政権だったらですね、この後藤健二さんを救える可能性っていうのは、限りなく低いだろうなと僕は思ってますね。まあ、今回、その、拘束、ずっとされてて、交渉期限がですね、72時間と。ほんで、72時間過ぎた時にはですね、まだ、その、どうなるかわからなかったんですよね。まあ、だから僕は交渉が進んでるのかなと、思ってたんですけども、っていうことは助かる可能性がね、二人ともね、あるんじゃないかなって期待は少ししてたんですけども、それが、72時間からだいぶ過ぎてですね、湯川さんが殺されたと。これは本当にね、これもシャレならないですよと。そんで、安倍なんかはね、まあ、今回その湯川さんが、ね、まず、殺されたわけなんですけども、まあ、それで昨日の NHK では、これのためにですね、これをきっかけに、自衛隊を派兵してね、特殊部隊を送り込むみたいなことを言ってると、本当むちゃくちゃやなと。特殊部隊を送り込んだとしても人質が殺される可能性っていうのはあるわけでね。命の保証っていうのは全然、されないっていうのがアルジェリアの人質事件でも、人質が亡くなってね。それで、まあ、それを教訓に NSC とか作ろうとかっていうふうに、まあ、なってきたんですけども、それがもう今回全然役に立ってないと。人命も救えないと。そういうことから言ったらね、本当に何言ってんねんと僕は思うんですけど、だから本当に後藤さんを助ける気があるのかといえば、安倍政権には僕はね、限らなくないなと。人命第一とかね、まあ、全力尽くすとか言って、もう全力全力って何回言ってんねんっていうぐらい、言って、湯川さんが殺されたと。もちろんイスラム国は悪いと。でも安倍政権の対応っていうのがひどすぎると。まずすぎると。 で、まあ今回ヨルダンにね、対策本部みたいなのを置いてですね、で、そこに付け込まれて、今度はですね、ヨルダンの、囚われてる死刑囚をですね、解放しろと、後藤さんと引き換えにね、ほんで、まあヨルダンも、それは、ちょっとと、まず、自国民のね、自分とこのパイロットをイスラム国に人質に取られてるからですね、なんとかそっちが優先されるべきだみたいなね、そういう議論もできてて、本当にその後藤さんの命が、本当に助かるかどうかっていうのがもうわからないと、今の時点ではね、まあ、今その、一応案としてですね、まあ、ヨルダンの、パイロットですか、まあ、それが捕らわれてて、それと、後藤さんと、引き換えで、こう死刑囚と変えるんだったら、まあ、いけるかなみたいなね、まあ、それだってわからないと、まあ、ヨルダンだって、いくら日本とですね、まあ、友好関係にあるって言っても、日本人だけっていうのはね、なかなか行かないっていう事情もあるでしょうし、まあそこをイスラム国がつけ込んでるっていうこともありますから、まあ難しいと。で、まあ僕はどうやったらその後藤健二さんがね、助かるのかなっていうふうに考えるとですね、やっぱり今、まあ、アイアム健二っていうね、あのフェイスブックで、まあ、運動っていうのが起こってて、まあ、それが世界中に広がってると、まあ、やっぱりもう安倍政権にはもう頼ってられないというかですね、安倍政権に任せてると、助かるものも助からないと、まあ、そういう中でやっぱり、まあ、僕たちがというか一人一人がですね、まあ、後藤健二さんを、なんとか助けてくれと、解放してくれということがね、それ必要かなと。まあ、これはまあ、そのえげつない話で言えばですね、イスラム国っていうのは、まず、ユカさんを殺すのか、後藤さんを殺すのかっていうね、まあ、そういう選択をしてですね、まあ、ユカさんを殺そうと、いうふうになったと思うんですね。まあ、後藤さんは生かしとけと、今後、交渉材料にも使えると、しかもジャーナリストで、顔も、売れてるみたいなね、そういうのがあると思うんで、だからね、本当その、対応が間違ったら、湯川さんみたいに、殺される可能性っていうのはあると思うんですけども、やっぱその、殺さないでという声をね、上げないと、本当にね、これはもう、安倍政権には任せられないというか、安倍政権はむしろ、湯川さんも後藤さんも亡くなった方がですね、その自衛隊をね、海外に送る、口実ができるんちゃうかというぐらい、そういうひどいですね、ことを考えてるんじゃないかなっていうのが、昨日の NHK でのね、日曜討論での安倍の態度だろうと、人命を守る態度では全然ないなと、僕は思ったんで、これは本当にね、怖いですよ。だからまあ本当、後藤さんの命を、どうやって守るかっていうことを本当にその考えないと、本当に、まあ、本当、もう湯川さんが亡くなったっていうのはもう最悪なんですけども、また最悪なことがね、起こりかねないという気がしますよね。だから、まあ、今回ね、その、湯川さん、まあ、後藤さんばっかり、こう、スポットっていうか当たってね、後藤さん守ろうと、まあ、湯川さんはどっちかというとね、こう、なんかこう、軽く扱われてるかなと、自己責任とかね、危ないとこ行ってとかね、でもね、人の命っていうのは、みんな一緒ですからね。で、湯川さんの命も本当にね、守らないかんかったんですよと。去年拘束された情報が出てね、なんかほっぽらかした感じがずっと続いてましたけども、本当にね、もう、なんとか助けましょうよと。イスラム国とね、交渉するって言った中田さんとか、中田教授とかね、ジャーナリストの人とか、頑張ってほしいなと、せめてね、せめて殺さないでくれと。まあ、利用価値はまだあるんだと、殺さなくてもね。っていうことを、まあ、言っていくしかしゃあないかなと。安倍政権で今回何にもほとんどしてないのと一緒ですからね。もうトルコ政府と、ヨルダンに全部丸投げして、まああとは もう日本政府っていうのは情報収集だけですからね。情報収集して、分析してるだけと、うん。だから去年のその交渉をやってたっていうのも、どこまで本当に、本気でやってたのか全然わからへんなと、外務省がね、やってたらしいですけども、すごいいい加減なことがですね、今回の、人質事件映像公開にね、つながってるのかなと思うんで、本当にね、もう、お願いしますよと。安倍政権だけではダメなんで、やっぱりね、多くの人がね、後藤健さんの命を守ろうというふうにならないと、イスラム国だってもう平気でね、もうやりかねませんからね。そういうことは思いましたね。ということで、今日はこの辺で、いつもありがとうございますということで、さようなら、バイバーイ。